宣教勇ましい物語はお好き。吉高牧師にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。熊本地震から最初の日曜日なので、この場で黙祷して祈りを捧げたいと思います。ありがとうございました。サムエル記の上17章は、大変有名なダビデとゴリアトの一騎打ちのエピソードです。16章と並んで、ダビデの、デビュー物語、ダビデのデビュー物語ですね。本日はその17章の真ん中の部分、少年ダビデがゴリアトを倒しに、自分が出ていきますと、サウル王と交渉している部分と、一騎打ちの場所に出て行ってゴリアトとやり取りをするというその部分を読んだわけです。この後ダビデは見事に石投げ紐と、たった一個の小石でゴリアトを打ち取るという場面が続きます。そしてその後さらにサウルがこの少年に非常に強い関心を示して、ダビデの身元を調べ、そして自分のもとに連れてこさせると、そういう流れになっていくわけですね。ダビデがなぜサウルの側近になっていったのかという、理由が書かれていくわけなんですね。ただキーに感じるのは、サウルとダビデは手前の16章ですでに出会っているはずですよね。サウル王が塞ぎ込んでいるので、家臣が盾ごとの名手であるダビデを連れてきて、そしてサウルを慰めたと、サウルのお気に入りの近従になったと、そういう記述が手前の16章であるにもかかわらず、17章ではまるでサウルがこの戦いを通して、この戦いの最中に初めて少年ダビデと出会ったかのように書かれているところですね。これはどういうことなんでしょうか。実はこういう記録の一貫性のなさこそが、まさしく古代にはいくつかの、あるいはいくつものダビデ伝承があった。でそれが後の時代になって編集の中で集められていったんだということの証拠です。そして、一つにまとめなかったのは、ダビデの多彩な側面ですね。盾ごとを奏でる優雅で繊細なダビデ像も、それから義憤に燃えて一騎打ちに進み出ていく勇敢なダビデ像も、どちらのダビデ像も採用したかったということです。ところでサムエル記下巻の最後まで続いていくんですが、ダビデ物語は、このダビデ物語は最終的にはダビデが罪を犯し預言者から断罪されていき、それを機にだんだんと没落していく様子が描かれています。またこのイスラエル史を編集したグループ、バビロニア捕囚記に編集したグループの歴史的なものの見方としては、イスラエルはいろいろあったけれども、元気な時代、栄華を極めた時代もあったけれども、最終的にはイスラエルは滅亡していくんだという、 そこに至る王様の 歴代記、歴王記というものをこう書いていくわけですから、ですから没落あるいは滅亡の地点から再解釈が、全ての物語が再解釈というか意味を持たされているわけです。で、没落する滅亡するという地点からダビデの人生を眺めた場合、この少年ダビデの、つまり人々の前にきらびやかなデビューを飾ったこの少年ダビデの姿にこそ、最もダビデが純粋だった時ということを書きたいわけなんですね。信仰姿勢が最も美しかった時の姿をこの少年ダビデをもって表現しているわけです。王になる以前、少年だった時のダビデは名もない少年だったけれども、誰よりも純粋でまっすぐだった。しかし人々からの称賛を浴び、出世し王になり、権力を身につけるようになるに従って、次第に高ぶりと傲慢を身につけるようになっていってしまったという、人間の人生の全体を見つめた上でこのエピソードが位置づけられているんですね。ですからこのエピソードだけを切り取って、どんなに巨大な敵、巨大な障害が立ちはだかっても、また自分がどんなに非力に見えても、神の名によって立ち向かうならば敵を倒し乗り越えることができるという、こういう単純なメッセージにしてしまうのは短絡的かもしれません。まあしかし、何と言っても今日お読みしたこの17章の箇所はダビデ物語の中でもおそらくは最も人々から好かれてきた箇所かもしれない。それがこのゴリアトとダビデの一騎打ちの物語です。ちょっと話は変わるようなんですが、日本へのプロテスタント伝道以来、だいたい170年ぐらいですけど、明治期、大正期、昭和期ですね、まあ、日本はどんどん軍国主義化していきます。そして戦争に向かっていく、まあ、キリスト教はその中を生き抜いてきたわけです。そして敗戦後は、まあ、戦いの場、主戦場を今度は市場、経済市場に移して、いわゆる商戦、商売戦と高度経済成長というものをたどってきた。これはもうバブルの頃までずっと そのようなたどり方をしてきました。つまり戦い方は違いますけども、戦う、そして勝利する、そのために果敢な勇敢な精神を醸成する、そういう価値観の中でこのダビデとゴリアト物語は教会の人々に、また日曜学校に通う子どもたちに大変人気のある物語でした。で、私が幼い頃すでに子ども賛美歌にはダビデの歌がありました。私大好きでした。襲い来るライオンという題でね、まあ軽快で勇ましい歌でした。襲い来るライオン捕らえ攻めてくるゴリアと倒す神の力を身に受けて、戦うダビデ羊を守る元気なダビデ少年ダビデ、こんな歌ね、軽快で、私は子供心に胸を弾ませて歌ったんです。まあそれは時代性というのでしょうかね。で、ずっと子供の頃から、あるいは以前の読み方っていうのは、まあ、明らかにダビデが善玉ですね。で、ゴリアトは悪玉です。で、悪辣で鬼のような巨人ゴリアト、怪物のような図体をしてイスラエルを罵り続けている憎たらしい人物です。それに対する少年ダビデ、けなげでピュアで 羊を守る石投げ、まあパチンコですよね、石投げ一つで立ち向かって、まあ、すごいすごいぞダビデ、まあ、そんな感じでした。で、紙芝居や絵本にもたくさんなっていますけれども、まあ、先週も鳥海さんが紹介してくれましたけれども、この絵本に取り上げられる書き方はもう基本的に善玉悪玉の構図です。でもね、聖書を読むと、今日も真ん中読みましたけども、聖書を読むとゴリアトもダビデもどっちもどっちと思えるぐらい乱暴者です。ゴリアトのセリフもまあひどいですけど、それに対するダビデの言葉もかなりひどい言い方をしています。生ける神の戦列に挑戦するとは、あの無割礼のペリシテ人は一体何者か、あの無割礼のペリシテ人もそれらの獣の一匹のようにしてみせましょう。ゴリアテに対して、私はお前を打ち、お前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えようなどと語っています。羊飼いの少年の羊飼いの少年のイメージ超えてますよね。もう立派な戦場の荒くれ者です。まあ、そのようなダビデがこの物語の中で与えられている役回りっていうのがあるんです。この役回りは大変明快です。当時のイスラエルはペリシテ人やアンモン人との戦いを続ける中で、サウルもイスラエルも人間の軍の強さに頼みすぎていた。サウルはイスラエルの中では誰よりも背の高い強い武将だった。イスラエルはそのサウルによってしばらくは勢いづいていた。しかしサウルをはるかにしのぐ巨人の前にはおじけづいてしまった。サウルは出ていけない。イスラエルは意気消沈していた。もはやイスラエルの背後に神がおられることを全く見失ってしまったのだ。そこに現れた少年は神の存在を指し示す人物だった。子供に過ぎず丸腰のままであったけれども、その少年こそが神に信頼すべきことをイスラエルに身をもって示したのだ。これがこのエピソードでダビデが与えられている役回りです。バビロニア捕囚記の問題意識、つまりなぜイスラエルは滅亡してしまったんだろう、この問題意識への答え、その答えの中心にあることは何かというと、イスラエルは神への信頼を捨て、周囲の国家、特にその時々の強い国家の神々を崇拝して取り入り、軍事同盟に依存するような生き方を してしまったからだ、だから滅びたんだという、これが結論の中核なんですけども、その総括的な問題意識がこのダビデのセリフとダビデの立ち振る舞いに流れ込んでるんです。この総括的なものの見方がダビデの言い方や振る舞いに注ぎ込んでいるわけです。そしてこのダビデの役回りを作っています。17章のダビデのセリフには、まあ、全体的に見られるんですが、神はイスラエルの軍神だ、ね、神の戦列とかこの戦列の神とかそういう言い方をします。神はイスラエルの軍神だ、あるいはイスラエルは神の神軍だ、そういう意味合いの言葉が何回も繰り返されています。このような神と戦争、戦いと神、これを結合させる理解というものが馴染んでいる、そんな歴史背景があるということは承知します。承知しながら、しかし現代的な問い、今日の現代の問いとしては、果たしてそのままの感覚でいいんだろうか、またイエス様はどうだっただろうか、そういう観点でこういうダビデ物語もちゃんと読み直していきたいと思うんです。 で、この点につきましてはね、今月号の聖書教育メッセージを書いてくださっているのが松坂由香子さんですね、まあ、ご存知、まあ、臼井さんの親友です、でしたけど、ですけども、その松坂さんが大変素敵な提案をしてくださっています。聖書教育の中でダビデが万軍の主というふうに語っている、あるいは聖書が、聖書にたくさん万軍の主と訳されている神様の表現の仕方がたくさん出てくるんですけど、250回出てくるんですけど、この万軍の主と訳されている言葉、ヤハウェ、セバオート、ヤハウェは主です、セバオート、万軍、この万軍の主という訳し方、ヤハウェ・セバオートは果たしてそのように万軍の主というふうに訳すべき言葉なんだろうかという、そういう問題提起です。松坂さん書きます。セバオートの言語ザーバーは創世記2章の天地万物は完成されたというあの文章では万物と訳されている。また補修から帰った後、バビロニア補修から帰った後のユダヤの民に慰めや励ましを語る小預言書のハガイ書やゼカリア書、マラキ書などにこのセバオート、ヤハウェセバオートが出てくる、たくさん出てくるんだと。つまり戦いの神、もう負けた後ですからね、戦いの神のイメージより回復、命の回復、命を回復させる万物の神のイメージの方が強いはずだと。また今日読んだ箇所の中にダビデ自身がこの万軍の主という言葉を語る直前に、主は救いを賜るのに剣や槍を必要とはされないと、武力によらない、頼らない戦い方の象徴としてこのセバオート、ヤハベセバオートを用いているんだから、万軍の主と訳すより万物の主と訳し直した方がいいのではないでしょうかということを書いてるわけですね。なるほどなんですよ。で、私もセバオートを辞書で調べてみました。で、万物という意味合いの他に神に従う全ての力という意味合いがあります。あるいは天の星々、天の星、天の星たちを含む天体というような意味合いがあります。あるいはそんなふうに非常に包括的な意味を持っていて、つまりですね、神羅万象という言葉があります。あの万象です。万象の神という言い方も言えると思うんです。全宇宙の神とも訳していい、あるいは全ての歴史全体の神と訳しても間違いにならないですね。けれども私たちは長いこと、賛美歌にも万軍の主という歌詞が出てきたり、聖書の訳も万軍の主と訳されてきたわけですから、それはどうやら英訳ですねとかドイツ語訳の影響がそのまんま日本語訳になったと言われています。で、戦いの最中の歴史ですよね。このサムエル記は戦いの最中の歴史を描くわけですから、ダビデあるいはイスラエルが神を軍神とか万軍の主と言い表したのは、これは戦争が絶えなかった時代の時代的な神観念、神理解だというわけですが、けれども聖書全体を通しては、聖書全体としては必ずしも神様のことを戦いの神として描いてはいない。創造の神、すべての被造物を包み込んでいる神、命の源にして命すべてを包摂している神として実は明かしされているということを今日は心に留めておきたいと思うんです。で、8月は戦争を心に刻み歴史を悔い改める季節です。そして私たちがどの戦争を心に留めるかというと、私たちの国日本が起こした戦争を振り返るわけです。その時に 私たちは神様の名を持ち出した戦争だった、そういう宗教性を帯びた戦争をしてしまったということを悔い改めなければならないわけです。いざとなったら神風が吹く、そう言って無茶な進軍をしてきたということを忘れてはならないと思うんです。そして軍神とか進軍と言って、そう言って戦争をしてきた、まあ、日本だけではなく人類の神利用、神を利用した、この神利用の愚かさを私たちは見つめなければならないと思います。それは今日現在パレスチナを攻撃し、あるいはイランを攻撃している戦争を支持していく思想の中にも今なお相変わらず見られるものなんです。さて皆さん、通常はこの少年ダビデから、この少年ダビデの姿からどのような信仰姿勢を学ぶか、そういう聖書の読み方をするんですけど、今日はダビデとゴリアとの勇ましい物語を見つめながら、またその後々イスラエルの歴史の顛末をも視野に入れて、神の名による戦争の、神の名による戦争の勝っても負けてもむごたらしい本質を考える、今日はそういう時にしたいと思います。最後にダビデのセリフに対するもう一つの引っかかり点、あの無割礼のものという人間理解、イスラエルの自己理解と他者理解の問題点に触れておきたいと思います。イスラエルないしはユダヤ社会にとって割礼の有無、割礼があるかないかは、割礼を受けているかいないかは非常にしぶとく難儀な人間理解の一つです。イエス様やパウロの伝道した時代もこの割礼があるない、割礼を受けてる受けてないは人と人とを分ける分断の印、そして人間に優劣をつける印でした。で、今日本日の礼拝の冒頭の招きの言葉はガラテヤ書、パウロの言葉を取り上げました。ガラテヤ書っていうのはご存知の通り、異邦人伝道に人生を尽くしたパウロが、せっかくユダヤ人もギリシャ人も割礼のあるものもないものも、男性も女性も自由人も奴隷も関係ない、キリストにある共同体をせっかく作っていったのに、再びその共同体に割礼があるかないか、割礼をやっぱり受けなきゃいけないという、そういう問題を取り入れ始めてしまったガラテヤ教会に対して激しく抗議をしている、それがガラテヤ書ですよね。立法や割礼、このユダヤ教的な基準をいつまで救いの基準に持ち込んでるんだ、そんなことが決してあってはならないんだということ、人間がどこに何に所属しているかという人間の属性や人間の行いによって救われるんじゃないでしょう、キリストの恵みによって全ての人が救われるんだ、キリストの福音はそれじゃないですか、ということを力説しているのがガラテヤ書です。とはいえユダヤ教というのはやっぱりこのユダヤ教の腹の中からイエス様は登場したし、このユダヤ教という腹の中からパウロも生まれ出てきたわけです。そのイエス様もパウロもユダヤ教から生まれてきたものであるにもかかわらずです、万物を作られた神様の、命を作られた神様の本来の御心は、割礼の有無、人間の属性の遺憾にかかわらず、共に全ての命は神の前に集まることなんだ、これが神様の本当の御心なんだということを明かしています。これイエス様もおっしゃったし、パウロもそれを懸命に言い続けた。 ゴリアトに向かい合ったダビデのセリフには、ペリシテ人に対する、敵に対する侮辱の言葉が込められています。侮辱が込められています。あの無活霊のもの、そういう言葉は、あるいは戦いの際には相手に勇敢に向かっていくカンフル剤になるでしょう。そういう言葉は自分と相手の違いを強調すること、そして相手の違いを欠点だとすること、そして侮辱すること、この感覚は、この侮辱をし始める、相手を侮辱し始めるということで、もうすでに戦争の構図、戦争の思想の土俵に上がり始めてるんだ。そのことを私たちは見据えておきたいと思います。ダビデとゴリアトの物語は一騎打ちです。一騎打ち。他方、私たちが今月見つめていく、振り返っていく戦争、アジア太平洋戦争、沖縄戦、そして広島長崎への原爆の結末、これは人類史的な禍根です。しかし、この一騎打ちの中にある相手への侮辱という問題と、植民地支配を可能にした日本人の他者理解、つまりアジアの人たちをどんなふうに考えていたかという、この考え方関係がある。あるいはこのダビデがペリシテ人を侮辱した、この相手侮辱の問題は、日本に原爆を投下しても構わないと思った米国の人々の日本人に対する見方があった、関係がある。他者への侮辱が招く悲劇の構図、これはつながってる。勇ましい物語には必ず他者に対する、相手に対する、敵に対する罵りがある。相手をやっつけてしまわなければならない、その理由が最もらしく語られる。勇ましい物語はそれを含む。皆さん、勇ましい物語をお好きですか？勇ましい物語は危険です。勇ましい物語が勇ましく記録されているとき、私たちはその物語が含む悲劇性と愚かさを見つめていかなければならないんだと思います。ダビデがナザレから登場した出来事は勇ましく語られることになってしまいました。けれども、私たち、イエス様がナザレでお生まれになったあの情景、一体どこに勇ましさがありますか？けれども、本当の救い主は全く勇ましくない、忘れ去られたナザレで命が、平和の主が生まれたということを明かします。私たちはそのようなナザレを慕い続けたいと思います。あ、すいません、ベツレヘムを慕い続けたいと思います。お祈りをいたします。神様、今日もパレスチナへの凄まじい攻撃が続いています。これは直接的には全く歴史と関係のない、聖書の歴史と関係のないことと思いますけれども、それが関係があるかのように語られることがあります。神様、どうか私たちの聖書の見つめ方、聖書を通して考える歴史の見方を、本当にいつもいつも戒めていてくださいますようにお願いをいたします。今、ベツレヘムは封鎖と支配の中にあります。けれども、イエス様が生まれたベツレヘムが平和の源であることを心に留めながら、イエス様の平和を心に留める 今日の礼拝とさせてください。8月を迎え、歴史を振り返り、平和を祈ってまいります。今月の歩みをどうぞ導いてください。私たちの仲間である小林勝義さんがあなたのもとに召されました。高齢でありまた病弱であられましたから、コロナになってからは教会に来ることを控え、またコロナが止む頃には認知症によってまた来ることができなくて今日まで過ごしました。祈祷会ではお名前を書いて覚え続け祈り続けてまいりました。まさしく、ある意味けなげで、もしかしたら誰よりも無垢で、何も自分のことを誇ることをせず一生懸命歩んでいた小林勝義さん、あなたが御手に招いてくださり、あなたのもとで生かしてくださいますように。今日から始まります1週間の歩み、導きをどうぞ先立って導いていてください。このお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。